リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
いたします。黙祷の姿勢をお取りください。神様、あなたの尊い御名を褒めたたえます。私たちの主イエスキリストがご復活になられたこの素晴らしいこの日をありがとうございます。今から御言葉の時を用います。この御言葉によって私たちに語りかけ、慰めてくださり、励ましてくださり、またあなたの素晴らしい技を行ってくださいます。聖霊なる神様、この中におられるお一人お一人、全員一人残らず一人一人を祝福してください。その心と魂と体に触れてください。お一人お一人が求めている慰め、励まし、救い、癒し、信仰と希望と愛に満たしてください。どうかこのものを清めてくださり、あなたの口として、あなたの通りを聞く管としてお持ちください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。主イエスキリストの復活の日を迎えました。キリストが復活をされたということは、私たちの喜びであり、私たちの希望を生きる力であります。けれども、それ本当に起こったのかなと思う人も何かきっとおられるのではないかなと思います。それはもう当然のことであります。今日の第一のポイントですね、復活の事実ということです。 イエス・キリストが復活をしたということけれども、そんなことあるのかな、あるわけないでしょうという疑いを持つ、これはもう当たり前なことであります。この先ほど読んでいただいた聖書の箇所の一番最後の8節ですね。婦人たちは墓を出て逃げ去った、震え上がり正気を失っていた、そして誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからであると書いてあるんですね。私これを昔読んで、なぜこんな表現をするんだろう、ああイエス様復活されたんだ、蘇られた、よかったなって、ハレルヤって喜んで帰ったと書けばいいのに、なんか恐ろしかった、何も言わなかったというのは何かちょっと違うなというような感じを受けたんですね。けれどもこの表現は本当に正直な素直な表現です。このようにびっくりして驚いて、でちょっと怖くなった、まあ、これは当然のことじゃないかなと思います。皆さんも考えてみてください。亡くなったという方のお墓に行ったら、それが体が遺体が亡くなってたとしたらどうでしょうかね。何があったんだって不気味に思う、怖くなるのではないでしょうか。聖書は本当に正直にいろんなことを書いてあるんですね。まあ、こんなことまで書かなくてもいいんじゃないかなと、こんなこと書くとつまずきになるんじゃないかなと思うようなことも聖書は正直に書いてある、もう素直な事実そのものを書いてあるのが聖書なんですね。ですからこの表現に私はこう、少なくともイエス・キリストの体が墓からなくなったということは事実であり、何か恐ろしいこと、人間の思いを超えた何かが起こったんだということを、それによって、示されたということではないかなと思うんですね。ですからこういう表現があるから、私は聖書信じられるなと思うし、イエス・キリストの復活っていうのはもう真実味が増してくるのだと思うのであります。まあ普通ならばこういう都合の悪いことは書かなくてですね、いいことばっかり書いた方がいいと思うんですね。そうではないですね。人が死んで蘇るということはありえませんよね。まあ中にはこの蘇生をするというか、一回心臓が止まって死んだんだけれども生き返るという人がないわけではないです。テレビドラマなんか見ると、あ、心臓が止まったというので、一生懸命マッサージをして、で、最近は電気ショックですね、与えると、心臓が、こう、再び、こう、動き出すというシーンありますね。で、あ、よかったな、と言って喜ぶんですけれども、まあ、あれも一つの蘇るとも、言えると思うんです。けれども、もう何回も何回も何回もやるんだけれども、心臓が動かない。もう最後ですね、もうやめなさいよと言ってこう止めて、泣きながらその治療行為をやめるというシーンなんかがあります。もう無駄だよ、それ以上やってももう生き返らないよということですね。ましてやもう何時間も心臓が止まったままいると生き返るってことは 100% ありえないことです。最近ですね、心臓が止まってもう何分以上経つと、こう血が流れていないですね。脳に血が行かないと、たとえその後心臓が動いたとしても、もう脳がもう破壊をされてしまって、記憶もなくなるし、今までのような生き方ができないと言われているんですね。まあ、してやこう1日以上経って心臓が動いたとしても、もう生き返ることはありえないし、同じ人間として生きることはありえないですね。ですからここで復活ということなんか信じられないよ、ありえないよというのは当然な反応だと思うし、当たり前だと思うんですね。けれども、もしもそのことがあったならば、本当にすごいな、本当に奇跡だなということではないでしょうか。イエス・キリストが復活をしたというのは本当の本当の本当の奇跡だということです。もう信じられないようなことだけれども、それが事実。それが事実ならば、 大変なことだなということですね。第2番目ですね、希望を捨てないでいましょうということです。このところで女の人たちが朝早くイエス様のところに行くんですね。で、その前にこうお体に、まあ、香水と言いましょうかね、いうものをこう塗る。だんだん腐敗してくると匂いがきつくなりますからね。だからまあその遺体に、この薬を塗る、まあ、香水を塗ってですね、きれいにするということをしたいと思われた。で、朝早く行って心配事が一つあったんです。墓、まあ、当時の墓は今の日本の墓のようなものではなく、まあ、山の中腹にこう横穴、穴を掘っているんですね。で、その入り口は大きな石で塞ぐというのがこの当時の習慣でした。で、塞がないと動物が入ってきたりして食べてしまうかもしれないですよね。だから大きなのでこう塞いだ。で、大きな石をそこに置いたので、女の人たちが行ってその石動かせるかどうかということが心配になったということです。まあ、私たちそういう心配することがあるのではないか、これどうなんだろうかな、これできないな、これ無理だなと私たちが思うようなこと、あるのではないでしょうか。けれども墓に行ったらみんなびっくりしたということですね。4節、ところが目を上げてみると石はすでに脇へ転がしてあったですね。もう心配どうするんだろうか、どうなるんだろうかなと思ったら、もう石はこう動いてですね、動かされて、もう穴はそのまま、入り口は開いていたということです。まあ、聖書の他の聖書を見ますと、地震が起こったとかですね、そういうことが書いてあるので、そういうことの影響のために動いたのだと思われますけれども、どうなんだろうかな、これは私たちに無理なんじゃないかなと思うようなことがあっても、諦める必要はないということをこのところで教えられるのではないでしょうか。皆さんの中でいろんな困難がある、苦しいことがある、嫌なことがある、これ無理なんじゃないかなと思うことがあるけれども、希望していることはない、ね、行ってみたら、やってみたら思いのほか簡単だったり、心配することなかったなということ、たくさん今までもそういう経験皆さんあるのではないでしょうか。神様が私たちを愛していてくださり、不思議な奇跡をですね、私たちのために行ってくださる、そのことをこう信じていいのであります。死というのも大きな問題ですよね。もう死んでしまったらもうおしまいです。まあ、こう命あってのものだねと言いますけれども、生きていてこそ全てのものが意味がある。もう死んでしまったらもうおしまいだよということですけれども、この復活というのはその死という最大の問題ですね。その問題をも動かして、その問題をも解決するというのが復活なんですね。ですから決してどんなことがあっても希望を失わないことです。私は神様に愛されている、私の家族は神様に愛されている、この世界は神様に愛されている、神様が必ず石を取り除けてくださる、どんな時も信じ続けるべきであるし、信じていいのであります。第3番目のポイントですね、思いを超えて素晴らしいことをしてくださる神様ということです。この女の人たちはイエス様のところに行って、そして体にこの香油を塗って、香水を塗ってきれいにしてあげたいなと思って墓に行ったんです。そうしたら墓が開いていて、中に入ってみたらそのイエス様の遺体がなかったということです。ですからこのイエス様の体にせっかく用意した香油を、香水を塗ってあげることができなかったんですね。 あ、こうしたらいいなとか私たち計画を持ってですね、こうしたいな、ああしたいなと思う計画を持って、進んでいきます。この学校に行きたいなとかですね、このような仕事に就きたいなとか、まあ、この人と結婚してこのような家庭を作りたいなとかですね、で、このような事業をして、このような仕事をしたい。まあ、いろんな計画とかいろんな思いがあったんだけれども、うまくいかないという場合あるのではないでしょうか。まあ、この女の人たちの願いは、イエス様のその遺体に香水を塗ってイエス様をきれいにしていい香りのするようにしてあげたいという思いだったんですけれども、遺体そのものがなくなったので、もう計画がまあめちゃくちゃになってしまったということです。けれども、イエス様は復活された。イエス様が復活されたということは、もう香水を塗るとかそういう思い以上に素晴らしいことであり、もう願ってもいないことがそこで起こったということではないでしょうか。まさか生き返るなんてことなんて夢にも思ってないし、考えもしないことが起こったということですね。そういうこの思い、計画外れというのは歓迎すべきことですね。私たちが思っているよう以上に、願っている以上に、神様は私たちのことを考えてくださり、良いことをしてくださるお方だということです。エフェソの手紙の3章の20節に素晴らしい言葉が書いてあります。エフェソ3章20節お聞きください。私たちのうちに働く御力によって、私たちが求めたり思ったりすることすべてをはるかに超えて叶えることができる方に、私たちが願ったり求めたり思ったりすることをはるかに超えて叶えてくださるお方というのが神様なんだということです。この女の人たちはイエス様のお体に香水を塗りたいというのが思いでしたよね。けれどもそのことはできなくなったんだけれども、そのことできなくなってもいいよって、イエス様生き返られたんだから、もう願ってもいないことをですね、それを叶えられたということではないでしょうか。これはこの女の人たちイエスキリストだけに起こったことではありません。私たちの人生にもそれは起こることであります。私たちが思い、このようにしたいとかね、このようになったらいいとか、計画を持ったり、願いを持ったりします。けれども、それがその通り実現しない場合がある。けれども、それでも大丈夫だよ。神様は私たちの思いをはるかに超えて、素晴らしいことを必ずしてくださるということです。死ということをも超えて、神様は私たちに恵みを注いでくださいます。今日これから午後お墓に行って墓前礼拝を行います。私たちの愛する家族、また信仰の先輩の人たちが、まあ、そこで葬られているんです。私たちの目には見えないですけれども、イエス・キリストが復活をされたからには、その方々も復活をするんですよ。新しい命を得て復活をされる。また私たちもいつか、残念ながら、この世からさよならをしないといけない時が必ず来ます。けれども死は終わりではありません。この死という最大の問題をイエス・キリストはもう解決をしてくださっているんです。死という門を通って私たちは神様のところに行きますし、またいつかどういう状況になるのかわからないんですけれども、イエス・キリストが再びやって来られるとき、私たちはイエス様のような体、イエス様の体って復活の体って普通の体ではなかったんです。触ることできましたし、ものを食べることができました。けれども、鍵をかけた部屋の中にスッと入ることができるし、ふっと消えてですね、全く離れたところにパッと現れるような、なんか私たちの理解を超えた体ですね。 そのような体を私たちは与えられ復活をするんだと聖書は書いてあるんですね。そして別れた私たちの愛する方々とまた再び会うことができる、まあこのような希望を私たちは持つことができるし、持っていい、持つべきであります。死という問題は終わりではありません。私たちに素晴らしい希望であります。神様は皆さんを愛しておられて、そして皆さんの人生を豊かに導こうとしておられます。死をも恐れることはありません。だからといって早く死にたいなんて思わなくても大丈夫、必ず死にますから。その時を、神様の時をですね、待って、今の時、今与えられている仕事って言いましょうかね、役割をね、果たしていきましょう。神様はあなたの人生によって素晴らしいことをしてくださいます。お祈りをいたします。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。目を上げてみると石はすでに脇へ転がしてあった。神様、イエス様の復活を本当に嬉しく思います。私たちを愛してくださり、いつも見守っていてくださる、本当に嬉しく思いますけれども、いろんな問題があり、いろんな悩みがあり、不安があります。イエス様を復活をされた神様は私たちも愛していてくださり、そのいろんな問題も、その石も取り除けてくださいますし、この死という最大の問題もあなたはすでに解決をしてくださっています。あなたに愛されている、あなたに見守られているということを信じて、これからも確信を持って喜んで生きていきます。ここにおられるお一人お一人を豊かに祝福してください。そしてどんな時も神様に愛されている、見守られているということを忘れないで生きることができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく聖書の時、黙想の時を用います。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見、ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。